6月12日金曜日、グルクンラジオから引き続きベッチとナールでお届けしていきたいと思います。
はい、
ベッチと
ナールの
旅先ラジオ FM 那覇のスタジオからグラスを片手に、土木のことなら匠工業の提供で30分間生放送でお届けします。改めましてこんばんは、旅先ラジオパーソナリティのベッチと
ナールです。旅先ラジオは旅とお酒が大好きなベッチとナールが47都道府県のお酒とおつまみをお取り寄せ試飲をしながら、各地にまつわる旅の思い出をトークしていきます。リスナーの皆さんの旅の思い出もぜひぜひ教えてください。はい、
ということでね、はい、今夜はですね、久しぶりに都道府県、
そうだね、
ということで、はいはい、お届けしていこうかなと思うんですけれども、はい、まあ、皆さん覚えてますか、次の都道府県ね。
あれいつだったかな、最後にね発表したの。
だいぶ前なんですよ、うん、本当に、うんうん、その後もひたすらもうリモートとかね、あと宅飲みとかの話題をお届けしたりとかね、はい、工夫しながらやってきたんですけれども、はい、やっと元に戻りまして、はい、今夜は静岡のお酒と旅のお話をねお届けしていきたいと思います。
はい、
はい、ということでメールね、はい、3通届いてますのでご紹介をお願いします。
はい、はい、まず鎌倉のおけんさんから、うん、ベッチさん、ナールさん、こんばんは。今週末は出張で群馬県の前橋かな、うん、来ていますが、出張先からリスラジで聞いています。今日の旅先寄稿は、北海道はでっかい道の思い出です。北海道の旅先蔵元男山は、旭川市街からバスで30分、旭山動物園からも車で15分の場所にあります。酒蔵の敷地内には、酒造りの文化を伝える男山、酒造り資料館があり、江戸時代の貴重な資料や文献、昔の酒造りの道具などが展示されています。入館料は無料です。また資料館には試飲コーナーや蔵限定の商品を多数取り揃えた売店があり、蔵見学後にこちらで、北海道の旅先50番と、51番の2本を同時にゲットしました。旭川には、旭川動物園をはじめ富良野、美瑛などの素敵な観光地もありますので、ベッチさん、ナールさん、観光と合わせて男山酒造の蔵見学もいかがでしょうか。旭山動物園で動物たちのありのままの生活や行動、仕草を見ていると時間を忘れて和みますよということで、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、北海道ということでね、うん、先週北海道の話題をね、私たちもお届けしたんですけれども、はい、やっぱりね、旅先ラジオやっているならね、
はい、北海道行きたいね、一回は。
うん、私は、北海道も行きたいけど、酒蔵とか巡りたいなって思った。ちょっと一致してなかった考えが。
わかる、でもね、いろんなところありそうだから楽しそうだね。
行ってみたいなと思いますね。はい。はい、で、奥んさんからね、うん、もう一つ、はい、届いてますので、ナールご紹介お願いします。
ベッチさん、ナールさん、こんばんは。旅先寄稿のお土産編です。北海道のお土産の定番は、小樽のルタオ、うん、小樽の反対や、帯広の六花亭が有名ですが、旭川のキバナもおすすめですよ、うん、旅先と合わせてゲットしてくださいということで、初めて聞いたこのキバナってやつは、う
ん、ね、気になる。ちょっと調べてみないと全然なんかイメージがお菓子かな。
お菓子だと思うけどね、うん、初めて聞いたかも私も、
ね、
うん、そうだね、お菓子、サンドされた、うん、クーベルチュールホワイトチョコをそっと包み込むアーモンドガレットって書いてる。
美味しそう。
ね、美味しそう。
これはね、北海道行った時要チェックですね。ね、
ぜひ買ってみたいと思います。はい。
じゃあ続いて、はい、はい、メッセージの方お願いします。
はい、ラジオネーム横浜の旅先さんから、
はい、
はい、ベッチさん、ナールさん、こんばんは。横浜の旅先です。先週は旅先東京51番をご賞味いただきありがとうございました。旅先ラジオのテキストのご紹介もありがとうございます。そしてスタジオでの生放送再開おめでとうございます。
これ
もということで、
公式でテキスト呼びが許可された瞬間かな。
そうだね、はい、旅先さんからテキスト呼び OK ということを許可が出ましたので、ぜひ
テキストと呼び続けましょうかね、
はい、私たちのテキストとして今後も、はい、活躍していきたいと思います。はい、続いて先日の放送で 旅先東京について東京でしか買えないお酒とご紹介していただきましたが、酒蔵さんと飲食店さんと一緒にコロナを乗り越えるために旅先東京の緊急通販をスタートしましたので、ご報告しなければと思いメッセージを送りました。
わー、すごい通販できるんです ね、
やっとじゃないか、うん、レアですねこの時期ね。はい、リスナーの皆様で東京以外在住の皆様ももし ご興味がありましたら、旅先東京の公式サイトかアマゾンで探してみてください。父の日用の限定商品もありますということで、はい、
いいですね父の日贈り物。
そうだ ね、あとちょっとだからぜひ買ってみてください。あと、ところで先週の放送でお二人が召し上がっていた白エビビーバー、食べる時の音を聞いて食べてみたくなり、すぐにググり購入することができました。すごい。なんと翌日届きまして早速食べてみたところ、本当に美味しくてうっかり一袋一人で食べきるところでした。12袋セットを購入したのでしばらくのお楽しみになりそうです。来月には、旅ができるようになってるといいですね。私はまだ沖縄に行ったことがないので、旅ができるようになったら行きたい場所第一候補は沖縄です。また次回の放送も楽しみにしていますということで、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、もうぜひ沖縄にね、はい、もし金曜日いらっしゃったら、
そうだね、
ぜひ、はい、三重橋駅降りてすぐのスタジオでね、うん、放送しておりますので、はい、遊びに来てください。
そうですね、ご覧いただいたら、
は
い、
あとはね、はい、白エビビーバーなんですけど、本当にね先週いい音取れたなって思ったんですよ。
すごい音したよ ね、
ね、これうっかり一袋を一人で食べちゃうっていうのはもうビーバーにとっても当たり前だよね。
当たり前なので、うん、はい、気にしなくていいです。そうそう、みんなもううっかり一袋食べてるんで、うん、絶対
カロリー多分気の持ちようでゼロにできるはずなんで、うん、
できるできる、なんか軽いですね。そうそうそう、食べてる時、うん、
大丈夫だと思います、
はい、大丈夫です、
うん、あられだし。
はい、旅先ラジオは 78.0MHz FM 那覇のスタジオから生放送でお届け中です。放送を聞き逃した方、過去の放送を聞きたい方はポッドキャスト、 YouTube で旅先ラジオと検索してください。番組へのメッセージは Twitter からはハッシュタグ旅先ラジオをつけて投稿してください。メールアドレスはメールアットマーク旅先ドット沖縄、旅先の綴りは DABISAKE です。またオンエア後には番組公式ホームページで支援したお酒とおつまみをご紹介します。ぜひチェックしてください。たくさんのメッセージご感想お待ちしております。
はい、というわけで前半はですね、静岡のお酒とおつまみ、そして旅のお話をねお届けしていきたいと思います。
はい、
まずですねお酒の方ですね、うん、はい、はい、こちら、はい、今夜のお酒はふくよか純米花の舞ということでね、うんうん、なんかおしゃれなシンプルなパッケージですね。
そう、これね、うん、すごい福岡すごい押してる、福岡じゃない、ごめんなさい、静岡すごい押してるんだよね、うん、
これね本番前からねずっとねナール福岡と静岡間違えまくって、本番も間違えたっていう、
今日もずっと福岡って言ってる、うん、静岡です、すいません。
3回目ぐらい
、ね、はい、
今夜は静岡のね話をお届けしていきます。
はい、
はい、でね、そしてねおつまみの方はですね、うん、静岡県産の掛川茶の方をね、はい、お届けするんですけれども、はい、まあね、お茶なので、うん、やっぱり静岡といえばお茶ということで ね、
うん、そうだね、
ただどうやっておつまみにするかっていうことをね考えて
練りに練ってね、はい、今回
最終的にね作ったのが、はい、お茶っ葉の入った佃煮ということでね、
そうこれね、はい、皆さん食べたことないんじゃないかな。
そうこんな感じで今日お皿にね、はい、入れてきました。
うん、これベッチがね作ってくれて今日は、は
い、ちゃちゃっとね、
はい、うん、
5分ぐらいできました。
簡単だったよね、うん、だったよねじゃないや、簡単そうだった、
ね、ちょっとね、
う
ん、乾杯をしてからね、
はい、はい、
ご紹介をね詳しくしていこうかなと思うんですが、はい、ナールがお酒の準備している間にツイキャスの方コメントご紹介していきます。
はい、
Z さんからこんばんは、今日は洋服が被っていないということでね、はい、今夜は被っておりません。
被ってません、うん、
そんな日もあります、は
い、珍しい。
かっちゃんさんからベッチナールリスナーの皆さん遅れました、ラジオこんばんちょいということでいただいております。はい、ありがとうございますね。ブルガリさんから、来たぜニーハオということでねコメントもいただいております、ありがとうございます。 伊佐尾岡弘さんから、メッセージもいただいています。はじめましてですね。
はい、ね、ありがとうございます。
こんばんは、お疲れ様ですということで来てます。はい、ありがとうございます。はい、ということでね、飲み物を準備できましたかね。
はい、できました。
はい、ということでね、
はい、
ラジオの前の皆さん、乾杯。
乾杯。
じゃあなるからちょっと飲んでみてください。はい、いかがでしょうかね。はい、
これね、入った時にすごい香りが鼻の方に抜けていく感じがして、味はキリッとしてるね。
でも結構後味は甘めだね。
甘め。最初にすごいガツンとくる感じで、
でその後甘みがきて、そうそうそう、最後少しだけピリッと残るかなっていう、感じですね。はい、はい、
これ、辛口と淡麗のちょうど間って書いてる、この後ろに。
そうなんですよ。はい。でね、まあ、これね、冷やしても常温でもいけるということで、今回は常温でいただいております。
はい、
あ、これいいですね。美味しい。
美味しい。飲みやすいね。
ねえ。
はい。
はい。なんでね、まあ、ちょっと辛口だけれども、まあ、そんなに辛口苦手っていう方でもね、飲めるようなお酒なんじゃないかなと思います。
はい。
で、ふくよかなお米の香りが漂う純米酒ということでね。
確かに、最後に、なんだろう、飲み終わった後もすごい口の中に甘みが残ってて。
なんかね、柔らかい感じがね。
そう、お米のね、食べた感じの甘い、感じがすごい残ってる気がする。
はい、あとね、先ほどね、冷やすか常温がね、おすすめっていう話だったので、ちょっとだけ温めるっていうのもまた、美味しいということでね、いろんな飲み方をね、試してみるのも面白いかなと思います。
はい、
アルコール度数は 14.5% ということでね、これも原料のお米が静岡県産米を使っているっていうね、
すごいね、本当に全部静岡でできたお酒だからね。
でね、まあ、花の舞っていうお酒なんですけれども、まあ、その由来としては天竜川水系に、古来より伝わっている奉納踊りの一つ、はい、花の舞っていうものがあるらしくって、それから由来しているということでね。まあ、花は、稲の花を表していて、五穀豊穣を祈願するものということでね、その花の舞から来ているそうです。
はい、
もうね、静岡県産米 100% っていうのがね、特徴ですから。
なかなかね、もう手に入りにくいお酒だから、見つけたらね、買ってほしい。
ね、ぜひぜひこちらね、皆さんも飲んでみてください。
はい、
はい、というわけでね、おつまみの方もね、ご紹介していこうかなと思うんですけれども、じゃあなる早速食べてみてください。
はい、
いかがでしょうかね。佃煮の方なんですが、
いただきます。
わかめをですね、戻しまして、そこにお茶っ葉を入れているっていう感じですね。ちょっとね、作ってから時間経ってるんで、どうなってるのかわからないんですけれども、いかがでしょうか。
新しい、で、美味しい。すごいお茶の味するけど、これは酒にめちゃくちゃ合う。
これめっちゃ合うね。
美味しい。待って、
一応味見はしたけど、すごい少量だったからちょっと不安だったんですけど、
なんだろうな、このお茶っ葉の、この緑茶の味と、あとわかめの塩気かな、すごい合う。これわかめって家に絶対あるし、で、お茶っ葉ってなんかね、もらって、余っちゃったっていう方がね、たくさんいらっしゃると思うので、ぜひ作ってほしい。めちゃくちゃ美味しい。
お茶っ葉って余る？
え、お茶っ葉余らない。なんか
余るんだ。
沖縄の人って多分、緑茶とかあんま飲む習慣ないから、暑いじゃん、しかも沖縄。だから余るんじゃないかなと思ったけど、どうでしょう。
わからない。
わかんないけど。
佐賀とかは結構ね、嬉野茶とかがあるから、
そうか、有名なね。
結構緑茶飲むのが当たり前みたいな感じだから、なかなか、
割と、
切らしちゃうかなって感じですね。
だけど、これすごい美味しい。本当に、もう速攻で一品できるし、これなんか、ちょっとじゃあつまみ作るねって言って、これ出てきたら感動するかも、私。
だそう。いや、これ本当にね、簡単で、本当はクックパッドで見たレシピでは、調味料としては、醤油とお砂糖と、あと、だし、つゆが必要だったんですけれども、もうそれらを全部ひっくるめた、麺つゆをかけるという。
最強のね、もう、アイテムがあるからね。はい。
で、まあ、どうやって調理したかって言いますと、わかめを、お湯で、まあ、2分ぐらい戻した後に、水を、まあ、 適当に切って、はいはい、そこからあのお茶っ葉を適当に振りかけて、
はい、
でそこにめんつゆ目分量入れて、
うんうんうん、
で、まあ、あのめんつゆ分の水分があるので、うん、それでお茶っ葉はあの広がってくれるということで、うんうん、あの電子レンジで、う
ん、チンするだけ、うん、
あの水分が飛ぶぐらい、はい、チンしたので、
うん、簡単だね、
うん、簡単にできちゃっているものになります。
火も使わないし、
そう
結構手軽にできるから本当におすすめです。これ、うん、美味しい。
本当に私あのすごい速さで作ってたよねあれ。
えもうできたのみたいな結構びっくりした、うん、あれ作ってる時、
うん、これどうなんだろうと思ったけどやっぱめんつゆ最強ということで、うん、
最強、うん、これ本当に美味しい。お酒のあてに、うん、ぜひ皆さん作ってもらいたいですね。
そこにやっぱりお茶の香りが入ってくるから、うん、やっぱりね、
うん、ちょっと一味違う感じが、うん、いつもの
少しなんか手込んでる感じが
そうそうそう、う
ん、出てくれるっていう。お茶
ね、
最強、
最強。
ぜひね、簡単なので作ってみてください。
はい、
はい。ということで、ナールは静岡はちなみに行ったことありますか？
静岡、そう、うん、実はね、行ったことないんですよ。
そうなんだ。
そう、静岡といえば、あの、ちびまる子ちゃんね、
うんうんうん、
あの、イメージがすごい、
そうだね、
私の中であるんだけど、
強いよね。
あとは、あの、富士山見るよね、うん。静岡か山梨で喧嘩するよね。あれ喧嘩しないっけ、あ
の喧嘩するのかな、わかんない。
なんかどっち側から見えるこの富士山がみたいな感じで言うような気がしたけど、
うん
う
ん、
ね、あのそういうイメージで、あとあのゆるキャン、
うんうん、
で静岡出てくるよね。
ああ、そっかそっか。
それで多分、あ、山梨だ、あれごめん、山梨かも。
あ、山梨あれ、あ
の主人公
でもなんか富士山出てきた記憶がある。
そうそう、出てきて、うん、主人公の友達が多分静岡から引っ越してくるんだったかな。
そうかそうかそうか。
そうそうそう、うん、それでなんか静岡の話もちらっと出てくるっていう感じで。
そっか、うん、あのドラマも関係してたか。
そうそうそう、うん、
ちゃんと見よう2話ぐらいでちょっとやめてるから見よう、
はい、そうアニメの方が結構スルスル見やすいから、はい、
アニメ先に見てみようかな。
アニメの方が楽しかった私的には。
うん、私はですね、一回大学生の時に静岡行ったことがあって、はい、うん、でまあ、結構ハードスケジュールだったんで、はい、観光したって場所はあの日本平動物園、なんか大きい動物園にな
んか有名な、
うん、行きましたね、
うんうんうん、
結構歩いた記憶が、もうちょっとね、記憶もだいぶ前だから曖昧なんですけど、うん、たくさんいろんななんか生き物をね、見れて楽しかったなって。うん。私結構あの、動物園大好きなんで、
うん、うん。うん。
獣臭さとか全然大丈夫なので、
はい。
楽しみましたね。
意外とね、静岡調べたら、今たくさん出てきて、うん、あの、富士サファリパーク、うんうん、やっぱ有名なね、あの、動物園つながりで行ったら、
はいはい、
そういうところもあるのと、あとあの、吊り橋かな、なんか最近できた、あの、日本一の、うん、熊本の、あの、吊り橋が1位だったっけ、その後にできたやつ、が多分静岡にあるのかな、
うんうん、
そこもなんかちょっと気になるね。橋とか、高所恐怖症なんだけど、うん、そういうのは渡りたい派だわけ。ただただ行きたいっていう。
いいね。
結構ね、なんか自然がたくさんなイメージが
そうだ、ね、
すごいあって、静岡って。
富士山のイメージも強いし、もう自然がね、
そうそうそうそう、
豊かっていうイメージがね、それでありますよね。
はい。
うん、
あ、そう、三島スカイウォークっていう橋。はい、
わ、すごい、それ。
そうそうそう、うん、これが、あの、多分。
多分、皇居で、高所恐怖症の人は大変。
見えるかな、うん、そう、本当に高い
橋が。これは怖いよ。
あるんだけど。これもう安全性がね、もう確保されてた私、高いとこ大丈夫なんで安全性が確保されてないところはちょっと怖いんだけど、はい、
いや、いっぱい行きたいところあるね、
うん、調べてみたらね、結構橋がたくさんあるみたいで、
いいな、ちょっと自然を
ね
自然に触れに静岡に行ってね、
いいかも、ゆったりと美味しいお茶飲みながらね。はい、
ツイキャスの方コメントをご紹介していきましょうか。
はい、
ジェットさんからコメント来てますね。
はい、
はい、いけますか、なる、
はい、ごめんなさい、静岡にあるちびまる子ちゃんランド、めちゃくちゃ楽しかったです、また行きたいということで、
ちびまる子ちゃんランド気になりますね、
本当だ、初めて聞いた。あと、
うん、
あ、
うん、
あ、はい、そうか、 大丈夫です。ごめんなさい。
はい。う
ん、
私、ジビマルコちゃんなんですけど、その、うん、静岡行って、タクシーとか乗ると、はい、絶対タクシーの運転手さんが、ジビマルコちゃんちわかるみたいな感じで、そば通ったら、ここだよみたいな。こんなになんか教えてくれるんだなと思いながらね。
やっぱね、うん、もう、ね、有名だから、もう全国民に知れ渡ってるアニメといえば、ジビマルコちゃん。
はい。ですね、ということでね、うん、はい、静岡いろいろありますけれども、
はい、
はい、ぜひねちょっと改めて行ってみたいなと思いました。
はい、後半は47都道府県の名前を書いたくじを引いて次回の放送でご紹介する都道府県を決めていきたいと思います。
ちょっとなるもう少しあの下でやらないと組み立てがバレちゃうよ。本当にね、あのなるがねまさかのね後半のあのくじ担当しているんですけれども、はい、箱の組み立てを忘れていたということでね、
忘れてました。
今ねもう急いでね組み立てて、
あのすいません本当に
中に47都道府県のくじを入れているところです。
ちょっともうバタバタでごめんなさい。ちょっと今やっと、はい、入れ終わったので、
うん、じゃあねもうそのまま本日はね、は
い、引いていきたいと思います、
うん、引いてもらおうかなと思います。もう、
はい、久しぶりのねこの抽選箱、
う
ん、
久しぶりすぎて忘れられてた抽選箱ということで、はいはい、行きたいと思います。
ちょっと今日は久しぶりに、
うん、
あ蓋が取れた
蓋が取れちゃう、
うん、
はい、
次回はですねこれに決めた、
うん、なんだ
茨城県。
お、茨城県。うん、振り仮名までついてる、わざわざ。
そう、多分私、読むときに間違えるだろうなと思って言った振り仮名。
はい、ということで、茨城県ということでね。
はい。
うん、コメントジェットさんから、はい、なる、毎回なんかやるわね、笑いってことで来てます。うん。
もう、すいません、本当に。
今週はね福岡ぐらいで済んだかなと思ったんですけれど、うん、まさかの大事な
これね
後半のコーナーの必要アイテムを忘れていたっていう。
本当に
あの前半のコーナーの終盤で思ったんだけど全然こっち見てくれなくて
やばい。私もちょっと気づいてたけどどのタイミングで撮りに行こうかなってすごい迷ってて、ね、ちょっとジングルの時に撮ろうってそうちょっと心に決めてたの。ごめんね本当に
もう怖かった。もうドキドキしてしまった生放送でね、
はい、
うん、なかなか緊張しない私がもう緊張してました
、はい、
ということでね、はい、茨城県ということでね、うん、ナール行ったことありますか。
茨城県、うん、実はないんです。また
うん私もないんですよ、
はい、
うん、だからちょっとね茨城何があるのか、
茨城なんだろうねイメージ、
うん、
茨城空港しか思い浮かばない。
メロン、
メロン、うん、あーメロン確かに言われてみれば茨城。
あと納豆、
あ茨城納豆かな、うん、
納豆か。そうだな、
なるほどね、
うん、私最近ねあの豆腐そうめん風にハマってるから、うん、うんうん、そうそうそう、よく納豆入れて食べてる
いいねさっぱりで、
うん、
美味しそう
ね。茨城の観光のイメージってなんだろうな、
うん、なんだろうね本当に、
なんだろう、うん、全然思いつかないな。
あー私有名なやつ発見した今。
何何何
調べたら、
うん、
国営ひたち海浜公園。
え待って私全然ピンときてない、うん、
結構ねあの写真撮るのが好きなんで、
うん、
結構インスタであの花がねバーってすごい一面に咲いてる、なんだったか青い小さい花が
いい、うん、
そう撮られた写真が上がってるんだけど、多分そこだと思う。
そうなんだ、うん、じゃあちょっとここもまた自然に触れる感じですかね、うん、静岡に続き
かもしれない、
うん、はい、茨城ねちょっとおつまみとお酒何が手に入るか。
そうだね、うん、ちょっとまたね見ながら、う
ん、探さないといけないですね、はい、楽しみです。
はい、
うん、はい、はい、
というわけで、来週は茨城のお酒を飲みながらトークしていきます。メッセージはツイッターからはハッシュタグ旅先ラジオをつけて投稿してください。メールアドレスはメールアットマーク旅先ドット沖縄、旅先の綴りは TABISAKE です。たくさんの茨城に関するメッセージをお待ちしております。
というわけであっという間にそろそろエンディングのお時間となっております。
はい、
この番組は土木のことなら匠工業の提供でお届けしました。ということでね、グルラジからね引き続き1時間
はい
バッタバタでお届けしましたけど、あっという間でしたね。
意外とね結構時間が過ぎるの早かったですね。
はい、ジェットさんからコメントいただいてます。2発かっこ笑い、ベチさん今度ハリセンをスタンバイしてもいいかも、ニヤニヤってこと来てますね。
ツッコミ
大事、入れなきゃいけないかもしれない。
ちょっとね、長めのハリセン距離がねあるから
映像的にできるかな、
あーパーンってね、
そうそうパーンってね頭の位置ぐらいね
やばい、マジで本当に自分でも分かってるんだよね、こういうのやっちゃダメって分かってるんだけど
やらかすね、
そうあーってなっちゃうんだよ、いつも。
はい、旅先ラジオのリスナーさんはぜひね、ナールの成長を見守りながら、はい、毎週聞いていただければなと思います。
はい、
さて次回の旅先ラジオは6月19日金曜日夜8時半から生放送で、茨城の、お酒と旅の思い出についてトークしていきたいと思います。はい、この時間のお相手はベッチと
ナルでした。
また来週、
また来週
おやすみなさい。
おやすみなさい。